熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう8月も間もなく終わりとなります、
ね、
夜は若干涼しくなってまいりまして、ね、スズムシの声が聞こえたり、まあ、トンボの姿も見かけるようになって、うん、少しずつ秋の気配が感じられるようになってきました、
ね、もうとりあえず早く来いと、うん、秋を越えて夏はもうええと。
でも秋も暑いんですよね。
まあまあ、それはしばらくはしょうがないよな。
去年ももうずっと暑いのかなと思ったら急に寒い冬がやってきて、
まあ、大体 10月中頃ぐらいまで暑いなって言うてるよな、普通は。
また紅葉がねちょっとすれるのかな。
紅葉は大体11月の、ね、中頃過ぎやろな、
ね、なるのかなという感じなんですけれども、うん、さあこの夏京都もたくさんの話題がありましたけれども、
はい、
あの塾長、比叡山お化け屋敷って思い出ありますか？
はい、いや何回か行ってます、小さい時にね、昔、
あの2000年に、まあ、閉園した比叡山遊園地というのが、うん、まあ、比叡山にあって、私はちょっと知らないんですけれども、うん、まあ、そこで有名だったのが比叡山お化け屋敷という、うん、どんな思い出あります？
だから昔はね、野生からケーブルカーで上がってて、ずっと、
はいはいはい、
ドライブウェイなんか行ってんよな、うん、車なかったから、うん、だからあっからずっとケーブルカーで上がって、うん、まあ遊園地行って、それでお化け屋敷夏は見て、それで帰ったっていう。
あそこに遊園地あったんですね。
遊園地がまああったようなあってんような、あんまり大した遊園地じゃなかったけどね、
うんうんうん、
あんまり記憶じゃないけども、うん、あの的を当てて瓦投げしたりとか、そんな小さい時はありましたね。遠足で
その比叡山お化け屋敷は京都府民なら一度は行ったこともあるというような有名な、
ね、皆さん行ってると思うけどね。
へえ、
うん、まあ、お化け屋敷言うても、まあ、どうせ心の中では、うん、おもちゃやの分かってもガー出てきよったらうわと思うね
そうね、そうね、あの雰囲気、あの音とね、なんかちょっと独特のね、
うん、
さあその比叡山お化け屋敷が、大丸の京都店で期間限定でこの夏復活しているということで、 なんと本には来場者数が1万人を突破したということでそすごいよね、1万人もお化け屋敷に来るって、ね、どんだけっていう感じなんですけれども
いやほんまに
ねえ、まあ、8月末までの開催ということで、はい、もうぜひね、懐かしい方もお子さんも、まあ、お孫さん連れて
ねえ、やっぱ子供は怖がりよるからねわー出てくると、
うん、いや大人も怖がりますよ、あれガーで出てきたら。
別にもう僕ら分かってて行くねんからね。
でも来場者数1万人ってすごい人数ですよ、結構お盆期間だもんだって、まあ、涼しいしね、
うん、
暑い時にはこういうのがいいかなという感じなんですけれどもねえ、話題ということでご紹介させていただきました、ね、まだ行ってないという方はぜひね行ってみてはいかがでしょうか。
ねえ、行ってください。
はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。
はい、
長英さんの 人気サービスの一つチャポン宝くじ、うん、申請第5弾サマーチャポン宝くじがですね、あさって8月31日日曜日23時59分までとなりました、うんうん、今日は改めてチャポン宝くじまとめていきたいと思っております。
なるほど、
チャポン宝くじということで、ね、宝くじではないんですよね。宝くじ、
いやだから宝くじっていう言葉があかんかったから、だから
初めて知ったの。
宝に点々をつけてね、ほんで宝くじにしたんですよ。
え、宝くじってあの宝くじしか使っちゃいけない宝くじ、
使ったらあかんねん。
へー、うん、商標登録されてる
って。そうそうそう、だから宝くじなんです、
はいはい、ね、なぜそこにチャポンがついたのかっていうところなんですけど、
まあ、最初500万やったからね。
はいはいはい、はい、
だからもうジャンボがチャポンやと
まあでももうでもね2500万円でしょ、
うん、
だから夏と冬合わせて5000万円になってるからチャポンではないけど、
いやだからジャボンにするかドボンにするかとか迷ってんだけど、
ね、えドボンってだからゼロになるイメージですよ。
だから1、だからまあこれがね、まあ、例えば今は3でね、あのあれやけど3万円かと5万ぐらいになったら、まあ、1億円ぐらい死んないでしょ、
はいはいはい、
倍になるから。
なんかこのね金額も決まりがあるんですってね、
うん、だから上限が決まってるんです、うんうんうん、だから要件できないんですよ、
うんうん、まあ、その分当選人数を増やす、
そう増やす。だから昔はこれやる前はね、みんなで海外旅行行ってたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あのハワイ行ったりとかね、うんうん、100名抽選で、
うんうん、
で、まあ、旅行もあれやけども旅行行くとなったらコツがやるでしょ、
うんうん、
もうそれやったら元気にしようと、うん、それとテレビ広告はもうやめとけと、
うんうん、
聞いてるか聞いてんか分からへんし、うんうん、あれ1回2500万かかったんですよ、うん、で初めケチって、ね、だから500万って言うても広告宣伝費とかいっぱいいりません
、
結構、
うんうん、
それをまあ徐々に上げてきて5000万したっていう、
うん、まあね、海外旅行だと当たる人数も、まあ、極端にちょっとは少なくなってしまいますけれども、うんうん、このね現金5万円だったら夏だけでも400名様が当たって、また冬にも同人数が当たってということで、うんうん、たくさんの方にチャンスが、
ね、そうやね、まあ、まあ皆さんに入居をしている皆さん毎月ね、うん、まあ家賃払うため一生懸命仕事頑張ってるんで何か還元しなあかんっていうね、うん、まあご苦労さんですっていう意味で、まあ、何かをやろうということでそういういろんなイベントをやりだしたんです、
ね、でもそこもすごいあれですよね。先週の話にもありましたけれども、そういうサービスって一般的に管理会社という形では日本ではほとんどないと言っても過言ではなくて、
だから僕はなんでないのかなという疑問があって、ね、で毎月ねその家賃を親父に払うために一生懸命働いてあるんでしょ、だから その人らのになんか毎月払ったのに、まあ、金額は少なくともイグバックやろね、感謝という意味でそういうことをどんどんやっていかなあかんなと思ったのがきっかけです ね、
まあ、ね、それがなんと今年で25年目、
はい、まあよう頑張ってんなと
始めた頃こんなに続くと思ってました。
いやそんな別に全然思ってなかった、
ね、いやいやもう四半世紀ですよもう、
うんね、まあさけど、まあ、そのことによってね、まあ多少なりとも喜んでいただいて、まあマンションに長くお住みになってもらってるとかね、まあどうせ行くんやったらそういうサービスのあるあの管理会社入った方がいいなと思ってもらうとか、ね、
いや本当そうですよね。
そういうのをね、あとまあまあ結果的に2ヶ月上がったりとかオーナーさんが喜んでいただけるんで、まあ、そういう意味ではオーナーも喜んでもらえるし、入居者の人も喜んでもらえるって、みんな喜んでもらえるから、
まあ、でもね今は SNS の時代ではありますので、まあ、当選された方は当選された方でまたいろいろね広めてくださいますし、みんながこういい効果があって、
そうやね、もっともっとなんかねこう入居者同士のつながりのあるなんかそういうね会合することによってまあね楽しいですよ、
楽しい、
だからそういうのをもっとやっぱり管理会社としては企画すべきかなっていうふうに思ってるんです。
そうですよね、は
い、まだまだいろんなことをあのやりたいと思います。
日本はねそういうところがちょっと希薄だったりする部分がまだまだあると思うし、
海外で、まあ、特にアメリカあたりは300とか500のマンションでしょ、うん、やっぱり、まあ、バーベキューパーティーやったりとか、ね、うん、そんなんやられてるんで、うん、日本ではなかなか、
日本でやらないですよね、
取り込むばっかりからね、
うん、
いやだからそれはなしにやっぱりお支払いしたら家賃で高いからね、うん、まあ逃げされてる方がまあそれはオーナーさんにも言えないですし、まあ我々がまあ身を削ってなんか喜んでもらう、なんか仕事しても喜んでもらう人が増えることがやっぱりお金とは別に喜びはありません、
はい、
だからそうですね、そういうことをやっぱりなんかやりたいなと思って始めただけで、
まあ、でもこのご応募ねしてくださる時にメッセージをたくさん皆さん書いてくれる方がいらっしゃるんですけれども、ね、喜んでもらったね、すごい喜んでくれたり
こんだけお金のところで喜んでもらえるんだろうショックやわ。
もちろんねこうしてほしいなんていうね素敵な要望オーダーなどを書いてくださる方もいらっしゃるんですけれども、
皆さんもっと増やせっていうのは分かるけど、まあ、うちの人も限界があるんで、うんうんうん、まあ、できるだけのことをやっていきたいな、
たくさんニーズ当たってね5万円もらっても最高ですよね、
なんか
ねさあこの企画が、このね夏が終わったらすぐ冬にもあるということ で、はいはい、年末ジャポン宝くじなんですけれども、はい、こちらも当選総額が2500万円ということで、はいはい、まあ、1年間で5000万円が、当たるキャンペーンという本当に大きな企画。
そうやね、まあ、これから管理会社他、まあ、もし管理会社があったらそういうことをねやっていって、うん、せえよとお前ら、
うん、
結局入居者の人が喜んでいただけるんで、まあ、そういうことを管理会社すれば僕はやるべきやなというふうに、まあ、思ってるんですけど、ね、
だんだんと定番化してきてるキャンペーンも多くて、まあ、あげちゃうベルビーとかもねありますけれども、
うん、あげちゃうベルビーもうちの矢野さんが中央のそういうね果物を預かったりしてありますから、
うん、
そこからね購入して、
はい、それもオーナー様もね喜ばれるし、
ね、
そう、うん、いいこと尽くしなんですよね、
まあ、いろんなことやってるんです、
うん、ベルビーマートでねいろんなものをこう、
そうそうそう、まあ、僕の友達が山科でブドウ容器作ってるから、うん、そこからブドウ大量に買ってですね、
はい、
仲介業者さんいつもお世話になってるんで、はい、仲介業者の店配ったりと喜ばれません。
あんな山科でブドウって栽培できるんですね。で
いや関州に深くさが越えていくとこに、ね、
はいはいはい、
ブドウ畑たくさんあるんですよ。
へえ、
だから本当は、まあ、あの辺ブドウせっかく作ってんからワインも作ってね、
うんうんうん、
なんかイタリアレストランみたいなのやったら僕家かなと思ったりしてんけどね、うんうん、まあ、皆さん寄ってきますよ京都にいろんな人が来るんで、
うんうん、
だからそういうのは、まあ、ぼちぼちやんのちゃいますか、だんだん、まあ、我々年いったもんが始めたんですけどぼちぼち代替わりになってるし、まあ、新しいもので結構ねブドウもたくさん売れてね前から、
うんうん、
なかなか回ってこないんですよ。
うーん、
結構で僕らお願いして友達やからお願いしてちょっと回してくれって、
うん、
九州もうち管理事務所ありますから、
はいはい、
九州でも送ったりとか、
で
業者さんに配ったりとか、いつも、まあ、
めっちゃ有名なとこです。ネットですごい出てきたもんだって調べてたら、
うん、いつも仲介業者いろいろお世話になってるんで、ね
うんうんうん、
それはまあやっぱ感謝の意味でブドウ配ったりとか、美味しいのがいなかったらダメでしょ。
いやいや、もう本当
そういうのは配ったりとか、まあいろいろやってるんです
よ、ね、そうですね、
いろいろ
さあそして秋祭りもね、夏祭り去年まではやっていて、ね、まあ、花火大会ご招待などをやっていたんですが、はいはいはい、まあ、今年は秋祭り開催ということで、まあ、11年ぶりに京都水族館の貸し切りを行うということで、
はい、
これだってねなかなか普通は管理会社の中にならないような企画ですけれども、貸し切って
今まで木下大作がそう借り切ったりとかね、
うーん、
渦政映画村借り切ったりとか
ね、すごいよね、USJ もだって
そうそう1000人連れて
やってましたよね、
バス20何年とかで
そうね、
なんかね管理会社でやっぱりそういうことをね入居者の皆さんになんか楽しんでもらえるような企画もすべきやと思ってるんですよ。だからできるだけそういうことをやってるんですね、まあ、自分とこの会社の中で、まあ、あんまりね、あんまりもできひんしね、だから考えながら、
うーん、
社員の皆さん方にお願いして、
本当住んでる間に飽きさせないような企画が目白押しですので、ぜひね権利のある方は参加してほしいなって、
ね、また何周年記念で何かやらんとしゃあないね。
あ、もうすぐねあと数年で
50周年何かやりたいなと思って
50周年はもう
なんか考えてるけど ね
ドローンで花火大会やりますか。
あんまお金で言う話ばっかし
ない確かにさあこのサマージャポン宝くじキャンペーンなんですけれども、応募期間があさって8月31日までとなっています。長英さんが管理する物件にご入居中の方のみが参加できるキャンペーンとなっております。抽選が9月4日木曜日、当選発表が9月10日水曜日となっております。賞金の引き換えですが、引き換え場所はこちら KBS 京都特設会場となります。9月26日27日金曜日と土曜日両日となっておりますので、当たった方はお忘れなく。あ、皆さん忘れないんですよね、全然ね、
忘れません
取りに来てくださるということで、もう発表も間近に控えておりますが、まずは8月31日あさってまでに早めに ご応募していただければと思います、はい、あのご応募数もね毎年どんどん増えてきていて、
うん、
やっぱり浸透してきているなという手応えもね。
そうやね、まあね、なんか参加してたら当たったら5万円入ってくるんだから、ね、
そう本当そうですよ。もう
やらん損です、
応募しなきゃ損です、はい。今週は塾長にチャポン宝くじについてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けしましょう、
はい、今日はあいみょんさんの位置についてとお願いします、
は
い、
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り大阪府のラジオネーム日暮さんからいただきました。ありがとうございます。現在暮らしている賃貸に住むにあたりエアコンを購入して取り付けたのですが、引っ越しする際にエアコンの扱いをどうすればいいのかをネットで調べていたところ、大家さんに残置物は処分するので5000円払えと言われて5000円払って一つ部品を抜いておいたら、後日管理会社から部品がない、どこだと連絡が来たとお話しされている方がいて複雑な気持ちになりました、うん、こういうことってあるんでしょうかっていう話。
そんなもんないわ5000円も払って処分してんのに部品がないって言うてくのおかしい、
まあ、これは、まあ、要は5000円払って処分してもらうためにね、ものが、うん、まあまあそのまま使うか、
そのまま使うのやったら5000円取らんと
き、そう、そういうことです、中古として、まあ、売るつもりだったのかはちょっとわからないですけれども、
やることがせこいな。
いや、あのね、連絡してくるのがすごいよね、部品がないとこ。
もっとね、入居してる人ね毎月毎月ね家賃頑張って働いて、うん、働いて払ったはんのにな、
はい、
そんな入居者をね最後までいじめるようなことしたらあかん。
おお、いや、まあせこいなっていう話なんですけれど、
うちはそういうことは絶対ささへんで。そんなね、金取っといてまだそれ使うて、
そもそもそのエアコンを取り付けたものを残していく場合に5000円とかそういうなんか処分代払わなきゃいけないものなんでしょうか。
使えるやつやったらそのまま置いといてもうたらええねん。
そうですよね、だから
処分しんかって使えんねんからもったいないやん。
だから0円でいいはずですよね。
0円でいいはずやん、そしたら部品も取られへんねん。
いや、そう思うよ、私もそう思うの。これもね、部品1個取った人も賢いなと思うんですけど。
いや、それは当然やな、ま、部品、何の部品かいうのがね、
まあ、でも決定的にこれがないと使えない。
スイッチやろ。
あ、リモコンか。
リモコンスイッチやろ。
あ、なるほどね、フィルターとか。
リモコンスイッチがないって、リモコンスイッチなかったらスイッチ入れたいね。
そっか、じゃフィルターとか。
いや、超わからんわ僕も。
それかそこのダクトの配管とか。
排気量5000円取ってまだ部品ないし使えへんっておかしいやんか、
うん、おかしい。で、部品がないから処理できないってことはないですもんね。だって
関係ない、取り外すねん、
う
ん、
やっぱりそのまま使うか売るつもりだったんですね、管理会社さんは。
俺やったらそんなん置いといてもうて、そのまま置いといてもうたら結構ですって言うけどな。
そう、でも本来は
次の人が助かるはるやん、
まあ、そうそう、助かるから、まあその処分代もいりませんよっていうのが、うんうんうん、まあ多分一般的かな。そう、
いや一般的かどうか知らんけども、うん、うちやったらそうする。
うーん、
取り付け、まあ、あのドームのやつを潰すのもったいないや、うん、
あのこの残置物に関していろいろ処分代を取られるっていうのは普通。
それは置いといたらね、処分するのにお金かかるから、
うんうんうん、
それ専門業者おるからね、
うんうんうん、
だからそれはお金はかかりません、
うん、
だけども5000円取ってまだ部品代、おかしなこと言うな、今までそんな初めて聞いた
わせこいわって。
うちは大体、まあ、そのエアコンに関しては専属部隊おるからね、うんうんうん、年間何百台で付き合うから、取り外しも全部自分のところでやるし、給湯器やらも全部自分のところでやるしね、うちは。だから、まあ、もう素人の管理会社ですわ、
まあ、
管理会社違うねこれね、アマチュアですわ。
いや、でもせこいなっていう感じ。
だから持ってあるオーナーさんに、うちもう休んで管理しますからって言うてやっとるとこや、
まあね、
で結局こういう問題が起きてくるね。
いやそうね、まあ、なんか部品がなかったら部品がないでそのまま処分するならまだしも部品がないって連絡してくるところがセコい、ね、いや確かに複雑な気持ちになる。
いやだからその処分代は誰が取っとるかや、
うんうんうん、まあ、管理会社さん、ね、
管理会社が取っとる可能性が高いやん。
まあまあその可能性もありますね。
やることがセコいね。
確かにセコいよこれ。
まあ、そんなもん、そんなもん禁止がでもうほっといてね。
はい、まとめていただきます。今週のツボです。
もうそんなもんねほっといてください。もう5000円返せって言うてもだ結構です、
はい。本当ですね。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2.05キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeガレージにぜひご登録ください。
駐車場をお持ちの方、ぜひeガレージご活用してみてください。さあそしてこの番組内でもご紹介させていただきましたサマージャポン宝くじキャンペーンですが、8月31日までとなっております。もうあと数日しかありませんので、超ええさんに管理する物件にお住まいの方のみのキャンペーン、ぜひご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。そして同じくベルビー秋祭りもただいまキャンペーン実施中です。8月25日からスタートしました。9月1日までが応募期間となっております。京都水族館夜間貸し切り2日間合計4000名様をご招待となっております。こちらも抽選になってしまいますけれども早めにご応募ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りしました。